誰でも簡単 IT 社長の時短術。
皆さんこんにちは、ネモタクです。今日もよろしくお願いいたします。
こんにちは、アシスタントでインタビュアーの白鳥です。本日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日のテーマは何でしょう。
今日はですね、会社を経営している社長さんだったりとか、例えば人事、総務、経理の担当の方には絶対に聞いてほしい、私がこれまでご支援しているお客様のお話をさせていただきたいなと思っております。
すごい、初めてですね。それはちょっと私もお客様手で聞かせていただきたいです。
はい、で今日ちょっとお話ししようとしているのが、製造業のお客様で従業員が40名ほど、いらっしゃるようなあの企業さんなんですけれども、そこの企業様に勤怠管理と給与計算と会計処理、ここのところをこう手作業を極力なくして、システム化、仕組み化をさせていただいたっていう事例のお話をさせていただきたいと思っております。
なるほど、はい、それなんか興味深いですね。あの同じく経営者の方とかね、そういうバックオフィス管理されてる方はぜひ耳をね、あのダムさんのように広げて聞いていただきたいなと思いますね。すごい興味深い。管理をされていらっしゃった会社さんアナログだったんですか？
そうですね、アナログでして、うちの会社ですね、ありがたいことに中小企業のお客さんからのご相談がすごく多くてですね、中小企業さんが多く共通的に抱えてらっしゃる悩みって、やっぱ IT に詳しい人が会社の中に極端に少ない、ゼロの可能性もあったりはするんですよね。でそうすると、昔から続けていたやり方、例えばこう紙のタイムカードで勤怠管理します、いわゆるこう事務所に行ったらガチャンゴチョンみたいな感じでやる、あの勤怠管理のカードでやっていたりとか、あとは例えばこう給与計算も Excel の例えば給与計算シートみたいなものを自分たちの会社で独自に作っていて、毎月そこにあの基本給がとか残業がとか手当がみたいなのを入力して計算されているような会社さん、僕の会社さんがすごく多くて、やっぱそういったところだと、人の手作業が中心になっているので、すごく時間がかかったりとか、やっぱ人なので当然ミスをしてしまうものなので、ミスが起きてしまうっていうところで、なんとかいい方法がないものかっていうようなこうお悩みを持ってらっしゃる会社さんが多いですね。
そうですよね、今の時代こういうのまだあるんですよ。
ガチャンゴチョンありますよ。この前、そう、先月新しくご相談いただいた会社さんもガチャンゴチョンの勤怠管理をやってますね。
すごい、もうこれだけね IT 化進んでる中でね、隠れてね、まだまだね、やっぱりなんていうんだろう、その会社の文化っていうのがね、当たり前に使っちゃってるとね、そういうもんだと思ってね、社員さんもなんかそうやって使ってる会社さんってまだまだありそうですよ
ね。いやー、ありますね。やっぱりね、今はできてるからそれでいいっていう風に考えられる方も、いらっしゃるとは思うんですけど、確かにそれは一つの考えとしては間違ってはないと思うんですけど、じゃああと5年10年同じやり方を続けますかって言ったら、多分5年後10年後ガチャンゴチョンやってる会社多分ほぼいないんじゃないかなと個人的には予想していて、でなって中に自分がそのほぼいない中の一社になったら、当然周りの会社と比べたら、効率も生産性もガタ落ちしてるよっていうところはあるかなと思いますね。
確かにそうですよね、そうですよね。使えるから使えるかってね、それこそお家の家電製品とかとも一緒かなと思うんですけれども、切り替えた瞬間にその効率化とかね、なんなら、電気代安くなっちゃったとかね、そういう感動って変えてみないと分かんないっていうところがあるかなと思うんですけれども、
ね、まさに今の家電の例めっちゃ分かりやすいですね。
あ、 本当ですか。
ちょっとこれから使おう。
あ、ぜひ。
そう、でも確かに家電って言われるとまさにそうですよね。で、使えるからいいやみたいな感じで、壊れた時が怖いんですよね。もう壊れて、それがね、例えばあのたまにしか使わない家電ならいいですけど、じゃ例えば洗濯機壊れました。超困るみたいな。でうちも今年の頭洗濯機壊れたんですよ。まだだって使い始めて4年ぐらいしか経ってないんですけど、そうなんかドラム式の洗濯機がなんか急に脱水ができなくなって、終わったみたいな。もうなんかそうだからね、年始早々もう毎日コインランドリー行きましたよ。マジ地獄みたいな日々でしたねあれは。いやもうそれめっちゃ思い出しました。
そう、穴が開いちゃうとね、やっぱり支障がね、かなり大きく。
そうね、だから今のが、その勤怠管理とかに置き換えると、じゃあ今、じゃあその勤怠管理の集計とか、給与計算を Excel でやってらっしゃるような方が、例えば急にご病気になられちゃったとか、何かの事情で急に退職をせざるを得なくなってしまったみたいな感じで、まあ、今までその人がやってきたことが、これからもその方ができなくなってしまうっていうことが起きた時に、はて、これは誰ができるんだと。その人に頼ってたからやり方他の人知らないぞとか、だからすごく複雑な計算とかあの作業をしていて、他の人では全然できないっていうのが本当に起きちゃうんですよ。でそこからみんな焦るんですけど、もう手遅れなんですよ、もう。
そうですよね、そうですよね。その手遅れとか何かが起きる前にできるだけこう属人化を外すというかね、そういうことですね。なるほど。
そうですね。で、
その会社様が見事にその IT 化を、心を覚悟を決めて導入されたという事例ですか？
そうですね。やっぱりその決断をするのは社長さんなので、やっぱ社長がトップダウンで意思決定をすることがまず一番最初に必要で、まあ、現場からの声で動き始めるっていうことはあるんですけど、やっぱバックオフィスとかっていうのって会社の仕組みの根本的なところだったりするので、やっぱりこうトップダウンじゃないと現場の人がみんなついてこないっていうところがあるので、まあ、まずはやっぱ経営者社長がこう意思を強く持たなくちゃいけないですよっていうところから始まって、まあ、そこからやっぱトップダウンがあれば、まあ、我々もあの全力でサポートができるので、まあ、現場の方を巻き込みながら、まあ今こういうやり方、今紙でタイムでガチャンゴチャンやってると、まあこういうようなあの面倒くささとか手間がありますよねとか、でそれをあの仕組み化システム化することでこの部分は全部作業なくなるし、まあね、紙でガチャンゴチャンしなくても、例えばね、営業さんとかだったら出先でスマホであの出退勤ができますよとなると、わざわざ事務所に1回来て出勤してからお客さん先行きますとかっていう面倒くさい移動も全部なくなるし、みたいな、まあ、メリットをこう一つ一つ丁寧に説明していって、まあ、現場の方の、まあ、こうなんていうんですかね、前向きな思いっていうものをこう引き出しながら、まあ、最終的にはこのシステムを入れましょうねみたいな感じで、まあ、入れるっていうところのお手伝いもさせていただいたっていう感じですね。
なるほど。社長様がね、もう見事にその決断をされたところがね、甘みになったのかなと思うんですけれども、それは、その、山田さんの会社が入られることで、なんか、ビフォーアフターの変化とか、嬉しいお声とかはいただけたんですか？
まず、一番顕著に出た数字の効果が、まず生産性が、まあ、3倍、300% に上がりましたと。
すごーい。
まあ、今まで、あの人が確かこう勤怠の集計を、まあ、勤怠ってあの1ヶ月なので31日にじゃあその日その月の勤怠が閉まりましたってなったら、まあ、翌月に給与計算しなくちゃ給与の支払いしないといけないので、まあ、わずかあの2週間とか3週間ぐらいの間に給与計算まで終えなくちゃいけないんですけど、まあ、そのためにまずあの誰が今月何時間働いたとか、誰が今月何日休んだとかっていう有給の計算とか、まあ勤怠の計算しなくちゃいけないんですけど、まあそれに当初紙でやってた時は 2日間ぐらいかかっていたと、ほぼほぼ丸2日かかっていたっていうのが、まあ、システム化仕組み化することで30分で終わりましたみたいな感じで、生産性爆上がりしますよねみたいなっていうところがあって、まあ、当然そこで時間が減ると、まあ、残業代とかだったらその残業代がなくなったりとか、あとこう紙で計算してたらそもそも紙がいらなくなるので、例えばその紙を買うお金がいらなくなったりとかとかっていういろいろな付随するお金とかも削減できたりするので、まあ時間、まあ、生産性でいうと 300% ですけど、まあ、お金でいうと年間150万円分ぐらいの削減が、まあ、そこだけでできたっていうのがビフォーアフターになりましたね。
それはすごいね。え、職様もね、会社の方々も喜びの声たくさん上がられてたんじゃないかなと。すごいですね。め
っちゃ喜ばれましたね。やっぱ特に出先、要その外出の多い方とかは、わざわざ朝出勤してから行くの超めんどくさいんだけど、終わった後わざわざね会社に戻ってきて帰るとか、いやもう直帰したいよとか、もう朝直行したいよみたいなものがもうスマホでポチーで済むのでめっちゃ楽になったとかもそうですし、やっぱ総務のとか方もね、紙だと集計めちゃめちゃ大変だったので、電卓でねパチパチパチパチやってたものがもうシステムが勝手に計算してくれるので、ボタン一つで終わるようになりましたとかっていうようなお声をいただいたりとか。
すごい、はい、素晴らしいですね。会社の業績も上がりながら社員の満足度も上がるっていう、
いや、ね、本当ですよね。
素晴らしいですね。なんかこのお話を聞かれて、いやうちもって思われたこのあなた様ね、おたくさんにね、またご相談したいなーって思われるリスナーの方がもしいらっしゃった場合はどうしたらよろしいでしょうか。
は、このポッドキャストの概要、うん、概要欄って言えばいいんですかね、うん、ポッドキャストの、番組についてっていうところに、うちのホームページの URL 載せさせていただいているので、まあ、そこから、お問い合わせフォームございますので入力していただければ、うん、まずはこう初回のヒアリングは当然無料なので、いろいろと今のこう課題とかこういう風にしていきたいみたいなところの思いを、まあ、伺いながら、こういうようなやり方がありますよっていうところのお話をさせていただければと思いますので、うん、ぜひお問い合わせお待ちしてます。
ぜひお問い合わせをお待ちしてます。
お待ちしてます。
いやでも本当ね、無料相談で最初はまずは現状を知ることが大事だよってね、確か最初のポッドキャストで山崎さんがおっしゃってたかなと思うんですけれどもね、なんとなく稼働してるからまだ使えるかなではなくてね、まだどれくらい、ね、この一般社会で IT 化が進む中、自分の会社どれくらいなんだろうっていうね、偏差値を知るところも大事ですね、
うん、そうなんですよね。まずはちょっとね、自分の今のこう状況というか周りと比べた時に、まあ、自分の会社は、まあ、どれだけ今後の成長のこう、なんていうのかな、成長余地があるかというか、こう可能性があるかっていうところをぜひちょっとお話聞きに来ていただければ嬉しいなと思います、
うん、いやありがとうございます。ぜひ皆様お気軽に私からも無料相談ご相談お待ちしております。
よろしくお願いします。
はい、今日第5回目はね、もう初のお客様の事例ということでね、なんとも興味深いお話をありがとうございました。
こちらこそ今日も楽しくありがとうございました。
ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。